なんか最近巷で話題のオープン AI、 あれちょっとやってみようかな。チャット GPT で検索と。なるほどね。チャット形式で質問をしたらそれについて AI が答えてくれるっていう仕様なんだな。ちょっと遊んでみるか。こんにちは、チャット GPT。
はい、こんにちは。
あれ、なんか聞いたことある声ですけど。なるほどね、チャット GPT ってこういう感じなのか。よし、ちょっと聞いてみよう。読めないライフっていうポッドキャスト番組を知っていますか？
はい、読めないライフというポッドキャスト番組は知っています。読めないライフは主にビジネスや自己啓発に関するとテックを扱うポッドキャスト番組で、さまざまなゲストを招いて話を進めていく形式をとっています。
違いますね。ビジネスについて何もやってないやつなんだけどな。おかしいな。まあちょっと続きも聞いてみるか。
また番組のキャッチフレーズである働き方は選べる、選び方を考えるのもと、リスナーが自分らしい働き方を見つけるためのヒントやアイデアを提供しています。
知らないな、そのキャッチフレーズ。働き方は選べる、選び方を考える。もうなんかすごい。読めないライフっていうポッドキャスト番組はあれですね、自己啓発系の番組っていうことなんですね。なるほどなるほど、勉強になります。じゃあちょっと難しい質問をしてみようかな。先の読めない人生の楽しみ方について教えてください。答えられるのかな。
はい、確かに人生には不確定性や予測不可能なことがたくさんありますけど、それでも人生を楽しむ方法はたくさんあります。以下にいくつかのアイデアを挙げてみましたので参考にしてみてください。
おお、なるほど、いくつか方法があるんですね。よし、聞いてみましょう。
1、現在を楽しむ。未来がどうなるかわからない以上、現在をしっかりと楽しむことが大切なんですよ。今できることに全力で取り組んで、その習慣を大切にすることが幸せな気持ちを生み出します。
なるほどね。
いや、新しいことに挑戦する。新しいことに挑戦することは人生を楽しむ上で大切な要素の一つです。趣味やスポーツ、旅行など自分が興味を持つことに積極的に挑戦してみることで、人生をより豊かに過ごすことができると思います。
この映画いいこと言うな。
3、積極的な人間関係を築く。人間関係は人生を楽しむ上で欠かせないものです。家族や友人、恋人など大切な人たちと一緒に過ごすことで、喜びや悲しみを共有することができます。また新しい出会いを求めることも大切なんですよね。
新しい出会いを求めることね、なかなかちょっと苦手な分野ですけど。
4、自己成長を目指す。自分自身を成長させることは人生を楽しむためにも大切なことです。新しいことを学ぶことや自分のスキルを磨くことで自信や達成感を得ることができます。
なるほどね。
お、感謝の気持ちを持つ。人生には必ず辛いことや苦難が訪れますが、その中にも幸せな瞬間があることを忘れず、感謝の気持ちを持つことが大切です。幸せに感じることに目を向けることでポジティブな気持ちを保つことができます。以上いくつかのアイデアを挙げてみましたけど、人生を楽しむ方法は人それぞれ異なるものです。自分自身が何を大切にして何を楽しんでいるのかを考え、自分なりの楽しみ方を見つけていくことが大切だと僕は思います。
自分自身が何を大切にしていて何を楽しんでいるのかを考え、自分なりの楽しみ方を見つけていくことが大切ですか。
それってあなたの感想ですよね。
お疲れ様。
このラジオは現代を生き抜く一人の人間が先の読めない人生の楽しみ方をテーマに、日々感じたことを記録していくラジオです。さて、第10回が始まりましたが、皆さんここまで どうもお付き合いいただきありがとうございました。この読めないライフはですね、10回を1パッケージとしているので、今回がシーズン1の最終回となります。いつも最初に言っている先の読めない人生の楽しみ方をテーマにって言ってる部分がなんかちょっと荷が重いなと思い始めていてちょっと AI ひろゆきさんにねいろいろ聞いてみましたよ。いや、チャット GPT 本当皆さん使ってみてください。答え方がねもうちょっと怖くなるというか、文章の構成もうまいし、なんかこのぼやっとした人生の楽しみ方の工夫を教えてくださいっていう質問に対してもちゃんと理論的に体系立てて、しかも芯を食っている話をしてくれちゃうので、なんかもうね怖くなってきますね。こうコンピューターとか AI がこう正解っぽい回答をくれてしまうっていう時代が来たので、じゃあ僕たちはどんなことを発信してどんなことを思って生きていくのかってことがなおさらに大切になってくるんじゃないかなと思わされます。でこの番組は何でしょうね、そんな自己啓発みたいな堅苦しい話にはしたくなくって、極論こう僕の日々の日記、思ったことを自分勝手にこう記録していく、そういうプラットフォームにしたいなと思っているので、 AI とは違って間違ったことも多分話すと思うし、数年後にこう聞き直してみて、ああ自分ってこんなこと考えてたんだなとか、逆にこう皆さんが僕の語りを聞いてくれて共感してくれたり、意見の違いを感じてくれたり、そういうことができるのがまあなんか人間味があっていいんじゃないかなって僕は期待しています。いや、この番組今までやってきましたが、ちょっと振り返ってみましょう。第1回のね、1番番組紹介とこの先っていう放送がですね、2023年の1月20、20日に放送しています。ということは今収録しているのが3月20日なので、ちょうど2ヶ月間くらいで10本の収録を終えたということになります。タイトルをパパッと見返していくと、お金と幸せの話、ありのままの自分について、努力について、5番は好きなものを語るということについてね、あと6は悩みは溜め込まないが吉、7番は主語が愛かウィーか、8番がノーという勇気で、9番がエブエブの感想ということで、まあ人生観の話もしているし、お金の話をして、好きか嫌いかという感情の話もしたりだとか、人間関係の話も悩みのところでね話したし、努力とか、まあなんかこうざっとね人生についての話結構できたのかなと思いますけどね、皆さんどんな感想をお持ちでしょうか。前回の9番では Everything Everywhere All At Once の感想みたいな話をしていて、まあちょっとものづくり系というか作品紹介というかね、自分の趣味についての話も今後どれくらいの分量で入れていこうかなっていうのはちょっと悩んでいるところですね。やっぱりこう、作品のレビューとかをすると、やっぱり尖った意見を言わないと意味がないので、とはいえやっぱりそれに対して共感してくれる人はもっともっと母数が減っていくというか、なんかそういう葛藤もちょっと自分の中には感じていて、どこまで自分勝手に、この番組を舵を切っていこうかなということはちょっと悩んでたりしてますね。シーズン2もまあ毎日考えながら、僕のねネタ帳の中に集まっているいろんなメモのことについてお話ししていこうと思っていますが、まあこのシーズン1とシーズン2の間にはまあ1ヶ月もかかんないかな、少し時間を空けようと思っていて、少しのインプット期間を経た果てに岡本がどんな風に変わっていくのかっていうことをこう実験していくようなね、そういうポッドキャスト番組になったら嬉しいなと。これはもう勝手にね自分が自分で行う社会実験みたいな感じになってますので、その辺を楽しんでいただけたらすごく嬉しいなと思います。あとは僕この収録はだいたい10分から15分ぐらいで収めているつもりなので、このシーズン1を1からバッとね連続再生しても、まあ150分ぐらい150 150分以内で終われるのかなと思います。ですのでガッと貯めてね、10本まとめて聞いてしまうっていうのもまたさらにちょっと面白みがあるのかなと自分の中では思いますので、もしお時間ある方はこの10本まとめて、なんかこうドラマを、過去のドラマを見る感じの体験に似てますよね。ぐっとまとめて聞いてみるということも可能な構成にしていますので、そのあたりのね楽しみ方はご自由にどうぞよろしくお願いします。まだ始まって2ヶ月とかですけれども、まあリスナーさんはねある一定数いてくださっていて、最近こう Spotify でねフォローしてくれてる人の数とかも、アンカーで僕放送しているんですけど見ることができてしまってね、まあ決して少ない数ではないんですね。本当にありがたいし、もっともっとこうせっかく聞いてくださってる方々との交流とかもあったら個人的にはすごく嬉しいので、引き続きお便りなども募集しております。そしてせっかくシーズン1すべて聞いてくださったあなた、もしよろしければ Spotify、Anchor、いろんな各種、ポッドキャストアプリがあると思いますけれども、ぜひよろしければレビューの評価の方をねつけていただけると、もちろん星5でつけていただけるとね大変私は嬉しいなと思いますので、この後お手数だとは思いますが星をつけていただけると、もっともっとこの番組を良くしていける、そんなモチベーションになりますので、どうぞ皆さんお忘れなくよろしくお願いします。あと番組のフォローをまだしていない方はきっとタイトルの横とかにプラスボタンとかがあると思いますので、フォローしておいていただければシーズン2もねタイムリーに気づくことができると思いますので、皆さんそちらの方も何卒よろしくお願い申し上げます。最近僕は、まあ、本業もやっとね半年以上働いてきて今の会社で、まあやっと忙しくなったし、責任を感じながら仕事をでき始めているし、このポッドキャスト番組もシーズン1ということを一個区切りとして完成させることができたし、もう一本やっている人物ラジオという方のねラジオも1周年を迎えることができました。そして、まあ、なかなか忙しい中でも僕のライフスタイルブランド読めないっていう方でも作品作りはね週末とかを使ってやっていて、そちらでも新しい商品とかアイテムを早く公開できるように準備しているところです。こういうアウトプットの場は本当に僕にとってすごく大切で、勝手に自分に課題を設けることで勝手に頑張れる自分っていうのが本当にいて、アウトプットなしには僕はインプットはできないタイプなので、目標を持ってなんかこう世界を見つめていく姿勢みたいなのは、今後も大切にしていきたいなと思うし、まだ僕は今年で28ですけれども、まあもうそろそろこう若者扱いはされないような年になってきましたが、まだまだ体力あります、まだまだやりたいことあります。なのでちょっと無理してでもいろんなことやりたいし、いろんな人とお話ししてみたいし、どういう結果になろうとも足を進めるっていうことは僕はずっと続けていきたいなと思ってます。こういうことを言うとやる気ありぜとか、なんかこう熱苦しいなって思われるかもしれないんですけど、どうにかバランスの取れた、誰のことも否定しない、誰の人生も苦しめないような、そんな生き様ってどうやったらできるのかなって、一表現者としてねこうやってネット上に音声を配信している身ですから、なんかそんなことも意識しながら自分なりのね生き方を見つけていきたいなと思います。チャット GPT も言ってくださいましたけれども、常に感謝の気持ちを持つということが読めない人生を生きるコツみたいなので、こうやって聞いてくださっているリスナーさんがいるという感謝もね忘れずに、私はまた帰ってこようと思います。本当に皆さんこの10回までお付き合いいただきありがとうございました。ぜひシーズン2もね引き続き聞いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、今週も本当に本当にお疲れ様でした。またどこかでお会いしましょう。今日のお相手は読めないライフの岡本でした。いつかまたどこかで。バイバイ。